皆様こんにちは。新政会所属会徳之助です。いつもに引き続き市民の皆様の声をこの場に届けること、そして正確な情報が知りたいとの声に合わせ日々活動しております。今定例会は本市の第三セクターの経営状況また決算についての質問をさせていただきます。午前中に同僚議員が、質問内容が重複するところもありますが、私の方は決算をベースにご質問をさせていただきたいと思います。それでは通告に従い一問一答方式にて質問いたします。先日全員協議会において第三セクター3社のうち2社の決算報告がなされました。結果2社とも赤字決済であり、決算書を見た上での赤字決算の状況と市の財政面にどのような影響があるのか確認の質問をさせていただきます。まず全体的な説明を求めたいと思います。1点目として第三セクターが赤字となっていった場合どのような本市に影響があり、また財政的な責任を執行部はどのように捉えているのかを質問させていただきます。
吉田正美経営企画部長。
はい、これまでの審議会におきましても答弁させていただきました。また本日の須藤議員の一般質問でもご答弁申し上げましたけれども、第三セクターへの地方自治体の関与につきましては、総務省から第三セクター等の経営健全化等に関する指針が示されており、その中で第三セクターは地方自治体から独立した事業主体であり、その経営は第三セクター自らの判断と責任に基づき遂行されるものとされております。また会社法において株式会社に対する出資者が負わなければならない責任は株式の引き受け価格を限度とする旨が記載されており、出資者株主としてすでに出資した金額以上の責任は発生しないものとなります。以上です。
会徳之助議員。はい、
ご答弁によりますと出資者株主として出資金額以上の責任は発生しないということでありました。次に2点目として、結果赤字決済を取っているがどう対応をされているのか、また本市に財政面に与える影響はあるのかないのか、ご質問させていただきます。
吉田正美経営企画部長。
はい、事業者がその会計年度の決算が赤字となる場合には金融機関等からの借り入れ等や資本を取り崩すなどの方法で赤字補填をしており、それは第三セクターであっても同様となります。先日の牛久市議会議員全員協議会で報告いたしました牛久グリーンファーム株式会社、牛久シャト株式会社の2つの第三セクターにつきましては今期も赤字となり、一方で運営資金としての借り入れは実施していないことから赤字補填につきましては資本を取り崩した形となります。この資本金の減少が牛久市財政に及ぼす影響といたしましては新たに支出を伴うものではございませんが、牛久市の財務処理上、貸借対照表において、これまで計上のなかった投資損失引当金に数値を計上することとなります。投資損失引当金への計上は出資した価格が 30% 以上下落した場合に計上することとなり、現時点におきましては牛久社と株式会社への出資金の全額9500万円が当費目への計上対象となります。さらに当費目計上に伴い同額が純資産から減少することとなります。またこのほか牛久シャドウ株式会社に対しては昨年度賃料の猶予を行っていることから牛久市が予算措置をしておりました賃料 5544万円の収入がなされなかったという影響が生じております。以上です。
甲斐徳之助議員。
基本的に借り入れの中でやっていくということでありましたけれども、その中で借り入れがなくて資本金の取り崩しをされていると。で、決算書で市の決算書ベースで投資損失引当金というものが出てくるということで、私ちょっとこれ存じ上げなかったんですけども、事態が大変なことになっていらっしゃるということ で、特に社等においては賃貸の猶予が発生しているということで、5544万円の収入としてすでにもうないということで認識しました。その辺を踏まえた上で各社の個別の状況を確認させていただきたいと思います。はじめに牛久シャトー株式会社の決算状況と、その決算に対する対応を確認の質問をさせてください。
吉田正美経営企画部長。
はい。先日の牛久市議会議員全員協議会で説明いたしましたけれども、牛久シャト株式会社につきましては、第1期は令和2年1月6日から同年3月31日までの約3ヶ月間であり、オープンに向けた準備期間であったことから、令和2年度期が実質的な事業開始年度期となります。当初3カ年事業計画におきましても、初年度の年間収支では赤字となることが想定されておりましたが、これに加えまして年間を通して新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大きく受け、来客数が伸びなかったこと等から損益計算書に示された通り、単年度で約1億円の赤字という大変厳しい結果となりました。今回の決算を踏まえ、その対応につきましては税理士も交えて現在検討中ではございますが、牛久市としましては赤字を直ちに補填するというものではなく、現在の契約に基づき賃料のさらなる猶予等での対応が考えられるほか、株主としてまた総務省が示す自治体としての第三セクターに対する適切な関与の点からも、牛久社と株式会社の経営状況の正確な把握に努めるとともに、総務省が示す基準では第三セクターの資金調達は自主的に行われるよう留意することが示されていることから、牛久社と株式会社に対して収益の改善に向けた取り組みをさらに進めることや、新たな出資等も含めた資金調達を自主的に行うこと等の申し入れをしていくことを検討をしておるところでございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい。先ほどのご答弁ないと今のご答弁でもありましたけど、ありましたというか、借り入れはないけど資本金の取り崩しで、財産の目減りをしているということでありました。で、その猶予という名の賃料の市として収入の部分がもうすでに財政負担になっているということで、それに向けた経営改善策として新たな、ちょっとキーワードの中で新たな出資とは、おっしゃってたんですけども、具体的に何であるかということと、あと資金調達は自主的に申し入れていくっていうふうなご答弁をいただきましたけども、その資金調達、金融機関であるのか何なのか、でそして借り入れはできるのか再答弁させていただきます。
吉田正美経営企画部長。
はい。第三セクターの運営というものは地方公共団体から独立して行われるという基本的な考え方、また一般的な民間事業者と同様に考えた場合には、資金調達の手段といたしましては借り入れまたは増資等が手段として考えられるかと思います。現在の、決算の状況から銀行等からの融資というのは大変厳しい、状況であるとは思いますけれども、その他の金融機関も含めてですね、まずはですね、 牛久社と株式会社自らですね、資金調達を行う必要があるものというふうに考えております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、すみません、先ほど再答弁、再質問でした。すみません、また、再質問させていただきますけれども、借り入れ増資と手段が考える中で融資は厳しいというふうに今判断したんですけれども、コロナ対策、コロナ禍の中でという、話も出ておりますが、この間の決算書の中でまず3年の事業計画の中で3年赤字がもう当たり前みたいな感じで書かれてたんですけども、その時点でもう私はわけわかんねえなと思ってるんですけど、今後も赤字の決算の状況が可能性が予想されていくと思うんですけども、それを踏まえた上でですね、銀行等の借り入れ融資が厳しいという中で、市としてどういう指導して対応していくのか、改めて確認をしたいと思います。
吉田正美経営企画部長。
はい、先ほどの答弁の方と重なりますけれども、対応等につきましては現在、検討の方を重ねているところでございます。今回の決算を受けまして、牛久社と株式会社では再度収支見込みを算出し、それに基づく協議の方を進める中でですね、新型コロナウイルスの影響が改善すれば黒字への転換が図れるとの見通しも提出されております。牛久社と株式会社ではこれまでも小江野ホールディングスが営業していた当時より経費等を圧縮し利益を生み出すことができるよう取り組みを続けてまいりました。今回の決算、現在の状況を踏まえ、新たに社員給与の一部カットをはじめとした経費の抑制と販売力向上のためのインターネット販売にもすでに開始をしております。新型コロナウイルス感染拡大が観光業、飲食業に与える影響は大変厳しいものと認識をしておりますが、少しでも早く黒字化ができるようどういった手段が取れるのかといった点も含め、引き続き、宿舎等とともにですね、検討をしてまいりたいと考えております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、経営圧縮、社員給与一部カット、インターネット販売ということで、普通の答弁をいただきましたけど、観光業、飲食業、本当に厳しいと思います。私もちょっと携わってますけど、観光業、そのワクチン接種が始まって人流が すぐに戻るかというと、なかなかそういうの厳しいと思うんですよね、実際。で、会社運営を続けていく上で、これ当然その資本金取り崩して猶予以外にキャッシュが多分これ残ってないと思うんですよ。その中で再度質問させていただきたいんですけど、その賃料の猶予以外に市として、前回の泉谷の、撤退に伴う4億円の貸し付けのような投資だったり増資を果たしてやるのかやらないのか、他の同僚議員も何度か他の場面で聞かれてますけど、改めて議場の方で確認をさせていただきたいのと、あと社員の給与のカット以外、役員さん、1人ですか、社長、報酬等、普通本来であればその辺の経費削減も通常の会社だと見込んでいくと思うんですけども、株主としてどう考えていくのか再質問させていただきます。またその契約が20年ということでありましたし、その中で何年でこう通常に戻っていくのか予想がまだ立たないと思う、報告を受けているって多分予想つかないと思うんです、これ。その中で、20年先も第三セクターを管理していくのか経営していくのか踏まえて3点の再質問をいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい、公的資金での支援ということでの、投資増資というのはですね、現時点では考えていないというのは、もうすでに、答弁申し上げているところでございますけれども、ただ先ほど、午前中のですね、須藤議員の答弁の中でも副市長が答えていたように、 公益性といった面で見たときにどうかというのは今後検討する課題はあるとは思いますけれども、今すぐにという話ではないというふうに考えております。それと、役員報酬についてはどうな、のカットはどうなのかということですけれども、こちらについては、社員と同様に、給与か、報酬のカットとカットというのではないと思いますね。報酬ですよね、返上ですかね、そちらの方を考えているというふうに、牛久社と株式会社の方からは報告を受けております。以上です。
甲斐徳之助議員、はい、
多分一個答弁漏れだと思いますけど、赤字が続いた場合、はい、
吉田正美議員、あ、失礼、経営企画部長、
はい、すみません答弁漏れでした。20年先もという、20年先までということでございましたけれども、現時点ではですね、投資としましては、コエノンホールディングスから、借り入れた契約期間を全うしたいというふうに考えております。以上です。
甲斐徳之助議員、
はい、まあ、経営が厳しいのは十分に理解はしているつもりでありますので、まあ、企画等を練りながらですね、ぜひ黒字化できるよう経営指導の方をよろしくお願いして、次の3席に入りたいと思います。 2社目としてグリーンファームなんですけども、グリーンファームの現況はどのようになっているかご質問と確認をしたいと思います。
山岡隆環境経済部長、
はい、牛久グリーンファーム株式会社につきましては、コロナ禍における学校給食の停止、秋冬野菜の価格の大幅な下落によるものが大きく、気象条件によるマイナス要因はあるものの、以前に比べ作物は順調に栽培されるようになりましたが、414万5503円の赤字という結果になり、改めて農業の難しさと厳しさを実感しております。今後は安定した農業売上確保につながる契約栽培のジャガイモとサツマイモを基盤として経営の安定化に努め、さらなる計画的な作付けと栽培管理を継続することが必須と考えております。また牛久グリーンファームには農作物を生産して利益を上げることはもちろんでございますが、市内の農地を適正に管理する、新規農業者を育成し独立させるという大きな目的がございます。牛久グリーンファーム株式会社の設立の目的であるこの2つの柱は、現状の良い流れを崩さぬよう関係機関との連携をより強固なものとし、事業を進めてまいりたいと考えております。以上です。
甲斐徳之助議員、
はい、すいません、グリーンファームの答弁いただいたですけども、私は今決算の状況下を聞いておりまして、市内のその適正に管理するとか、その事業内容を確認させていただいているわけじゃありません。そういうご答弁をいただけるんであれば、あえてちょっとお聞きしたいんですけど、市内の農地をどのように管理されて、新規農業者の育成はどれくらいなのか、お尋ねしてもよろしいでしょうか。
山岡隆環境経済部長、
はい、牛久グリーンファーム株式会社が管理している市内の農地は、約40ヘクタールあります。この農地は 毎年、多少の入れ替えはあるものの、いずれも農業後継者がいない農地や担い手がいなくなってしまった農地であり、遊休農地や耕作放棄地になる可能性のある農地を借り受け耕作しております。また新規就農者の育成ということでは、ここ3年間で4名の新規就農者がグリーンファーム株式会社より独立いたしました。なおですね、近年、直近3年間で、まあ、牛久市内でですね、新規就農者数は6名ということで、そのうち4名が、グリーンファームから、出ているということで、 大きな役割を果たしていると考えております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、ありがとうございました。決算の方に戻らせていただきます。営業損失が過去最大1300万ぐらいでしたね。前回で赤字傾向が多いんですけども、当然ながら、雑収入の予算で約400万円が決算だの時に決算時900万だったんですよ。でそのほとんどが補助金で、賄っていた部分があって、その補助金もなければどんだけのこうちょっとよろしくない話だったのかなと思っています。でそんな中でですね、まあ、何点かその売上の安定化とかいう話をいただきましたけど、例年ちょっとお話しされているのが異常気象の影響で、作付けっていうんですか、なんか作るのが、ダメになっちゃったっていう話をよく一般全員協議会にされてますよね。でその辺をちょっと少しお聞きしたいんですけども、今年も同じような気象ないしこれからも予想はされるんですけど、そういったものに耐えうるような商品開発だったり研究とかいうものを依頼をかけたりとかっていうようなことも含めた上でですね、具体的な、改善策といいますか、そういうことは行われているのかどうなのかお尋ねしたいと思います。
山岡隆環境経済部長。
はい、農業にとって一番重要なのは、気象条件です。日々品種が改良され、耐候性の強い品種が開発されてはおりますが、すべての気象条件に対応できる品種は、現在のところはございません。また JA 水郷つくばの鵜飼共販出荷や契約栽培については指定品種の栽培をしているところでございます。今後も関係機関や専門家と連携し、適正な病害虫防除を継続し、計画的な作付けと栽培管理を行うことで安定した栽培ができるよう努めてまいります。またご提案になりました商品開発につきましては、牛久グリーンファーム株式会社とともにですね、慎重に検討してまいりたいと考えております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、慎重に迅速に研究の方よろしくお願いいたします。3つ目の牛久都市開発株式会社の方の質問に移らせていただきます。単年度昨年は赤字でありましたが、ごめんなさい、赤字でお聞きしてました。で現況は今どうなっているか、お尋ねしたいと思います。
吉田正美経営企画部長。
はい、牛久都市開発株式会社につきましては、まだ令和2年度期の決算の方は提出されておりません。今月の下旬に株主総会の方を開催予定ですので、その場での報告またご承認の方をいただいてからということになります。昨年度議会の方に提出いたしました令和元年度期の事業報告書では、単年度で1835万円の赤字となっております。これは泉屋撤退以後新たなテナントの出店、事務所の誘致等を進めてまいりましたが、まだすべての空き床の解消には至っていないことなどから赤字が先行したものと認識をしております。ただあくまで速報値ではございますけれども、令和2年度期につきましては、依然として厳しい状況ではあるものの、収支では改善が見込まれているとの報告の方を受けております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、速報値ということで改善が見込まれているという答弁をいただきました。これは黒字化に転じているという判断で良いのかお尋ねします。
吉田正美経営企画部長。
はい、あくまで速報値ということで、聞いているものでございますけれども、今期につきましては黒字となる見込みというふうに聞いております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、あのテナント等があのまだ決まらないという中でのその速報値が黒字化をしていくっていうと判断していいんでしょうか。またその黒字が、になっているっていう部分はどのようなところが要因であるのか聞いてらっしゃいますか。
吉田正美経営企画部長。
はい、速報値であることからですね、まだ詳細の把握というところまでは至っておりませんけれども、これまで牛久投資開発株式会社で続けてまいりました、経費抑制の取り組みですね、例えば外注していた委託業務の方を社員自前でやれるものについてはやっていくなどのですね、経費の抑制、それと令和2年度のエスカード牛久ビル2階のリニューアルオープンに伴いまして、新たなテナントが出店し、家賃収入というのが増加したことなどが収益の改善につながったものというふうに捉えております。以上です。
甲斐徳之助議員。
ごめんなさい、最後どこもう一回聞いていいですか。そのちょっとごめんなさい、違うこと考えて最後に自分になって言ったんですけど、
吉田正美経営企画部長。
はい、黒字化になった要因の一つとしては先ほど言ったあの経費の抑制の取り組み、それと同時にあと令和2年度のエスカード宿ビルの2階ですね、こちらの方リニューアルオープンしまして、現在、2階においては、新たなテナントが入ったということで、家賃収入の方が増加した、そのことが収益の改善につながっているというふうに捉えているところでございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、わかりました。で、まあ、テナントが入っていてその売上が上がってくるということは当然ね、都市開発株式会社の方も売上が上がってきてますよね。その中で、まあ、もう一点確認したいのはその前回 の, その4億円の貸付金が1年数億でもそろそろ1年経ったと思うんですけども、その後の返済状況はどうであるか最後ご質問をさせてください。
吉田正美経営企画部長。
はい、平成31年3月29日に貸付の方を行って以来、令和3年3月31日が2回目の約定償還日となっておりましたが、これまで約定通りの償還の方が行われております。これまでに3件の繰り上げ償還の方も行われておりまして、貸付当初時点と比較した場合には繰り上げ償還があった分だけ当初よりも早いペースでの償還が行われているところでございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、償還始まったということで、よく分かりました。まあ第三セクター3つ確認させていただきましたけども、まあ、いずれも税金を投入して設立して経営をされています。経営をしていく第三セクターが赤字決済をして市の財政面を圧迫していくようなそのような本末転倒な状況がないように、皆様には、経営指導をしていく責任があると私は考えています。また特にエスカードなんですけども、まあ、資本比率の部分もあると思うんですけど情報が遅いですよね。全員協議会の場ではその他の2社は出てきてますけども都市開発出てくるんですけど中身ちょっと見えないところがありますよ。やっぱりこういう公開等をきちんとしていただいてですね、我々も判断できるような情報を提供していただいてですね、スムースな経営ができることをお願い申し上げて私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。